ーチャと
ミナモンの
クルメライフ。
3月1日午後2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはみなもんと
おんちゃんです。
ですです。
この番組は、はい、私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組でございます。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
はい、私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマは、まあ、電気物ということで、
イエス、まあ、はい、偉人をモデルにした作品ですね、
はい、ですね
ですねなんで、
はい、はい、ハモっちゃったからちょっと、
あ、なるほどね、まあまあ息が合うからね、
はい、はい、まあ、それ以外でももちろん何でも OK です。おんちゃんとみなもん普段どんな活動をしているのかとかね、ラジオを始めたきっかけはとか、また番組を聞いての感想などなど、普通のお便り略して普通おたもお待ちしております。
はい、お便りはですね、メールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com、 全て小文字となっております。アプリの FM プラプラの方からはメッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きます。
はい、
はい、今日は、はい、ついに3月の1日、はい、初日でーす。
イエーイ、
よくここまで生きてきたね。
え、どういうこと
なんかラスボスみたいなこと言っちゃったわまだまだ3月です。
まだまだ3月ですよ。
いや、でもさ、もうね、昨日一昨日もさそうだったんだけど、うん、もう気温が20度超えですよ。
そうね、
うん、
てか先月も1日だったよね。
そうね、先月も1日だった。
あ、2
月1日ね。
そう、
へえ、気が合うじゃん。なんか
嬉しいね。
うん、気が合うっておかしいな、なんで気が合うじゃんって。
月のスタートを切れるっていう。
うん、そう、わかる、月のスタートをね、我々の番組で切れるということで、
はい、ということで、
はい、
20度超えということで。
20度超えですよいや、でも、もうなんて言うんだろう、2月10日はさ、うん、マジで雪降ってすごい寒かったんだけど、
はいはいはいはい、
結局その日ね、
うん、
まあ、電車が止まることは、まあ、とりあえず関東はね、うん、特にはなく、
うんうん、
無事にこうね、またこう、また寒くなったり暑くなったり、でももうね、さすがに春ですよね。
春ですね。
そろそろお花見かな。
お花見か、
うん、
もう私はもう花粉症でね。
あ、
皆さんお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
私今頑張って話してますけど結構鼻声でして
確かに言われてみれば結構みなもん辛そうだなと思った。
鼻声でして
なんかね、
お聞き苦しい点多々あると思うんですけども、
ここで話してる時は別にそんなに気にならなかったんだけど、
う
ん、
はいはい、
あれかな、マイクに乗るからかな、
かもしれないね。
うん、あるかもしれない。
もともとちょっと鼻にかかった声なんだけども、うんうん、それに拍車をかけて鼻声なもんで、
まあ私も鼻声っぽいけどね、
うん
うん、
ちょっとうんうんとか言うと分かりやすいと思うんだけど、
ちょっとリバーブかかってる面白いわ。
頑張って話していくんで、
はい、まあまあまあ、でも無理せずね、はい、いや、まあ、一応それ以外はね、ちゃんと2人とも元気に、
うん、そうなんです、
あの1週間ぶりの、
はい、
そうそうそう、生放送ということで、ね、
生放送ということで、
はい、はい、そういえばね、
うん、
お休みしてた先週、ちょっと私が結構バタバタしてたんですけど、
そう、あ、まあまあね、
う
ん、
そう、いろいろそのまあバタバタしてる時、まあ、いろんなとこに行ってたんですよ。
はいはいはい、
例えばまあ八丁堀やら、
うんうん、
新宿やら、うん、まあ、あとはね本当にいろんなとこに行ってたんだけど、やっぱその出先でさ、すごい気になるものが目に入ってくることってあって、
は
い
は
い、
あ、わかる、
なんかね、
わかるわかる、
その中の一つに看板があるんですよ、うん、
看板ね、
うん、マジで変な看板多くて、
うん、
一
人でいると余計にね、
そう、目に入るの、うん、
うん、
でなんか高田馬場で、
うん、
降りた時に、
うん、
美人半額ブス無料バーノブっていう看板があってね
攻めてるね、
攻めてるよね、
そのバー攻めてるね。
いや、私もびっくりしちゃって。
大丈夫、男性倍額とかじゃない、
男性は倍額とか書いてなかった書いてなかったんだけど、でもなんだろうな、めっちゃ
うんうん、
入りたくなるよね、
入りたくなるね、
ちょっと
どこに分類されるんだろう、
そうそうそう判定してほしいなみたいなね、感じの好奇心が出ちゃって、
ちょっとブスで会ってくれっつって、
わかる、ブスであれば無料みたいなね。
でもそれってうまいよ、多分みんな美人だね、いや美人だよって言って半額は取るシステムだよ。
素晴らしい、 ちょっとみんなもう会ってますよ、
うん、
あのねこれ調べてみたんだけど、うん、行った人がいるのよ、
うん、
で私が気になったことをやっぱりみんな気になるのよ。
まあそうでしょうね。
であのブログにね行ってきましたっていうまとまってて、
うんうん、
これね美人半額っていうのは女性が全員美人に分類されるの。
お、
うん、で女性1人か、うん、女性2人とか3人とか女性のみで行った時は、うん、全員半額になるみたいで、
うんうんうん、
まあ、男性はね、うん、普通の料金なのかちょっと私はそこは読めなかったんだけど、うん、とりあえず美人は女性はみんな半額、
はいはい、
でちょっと男性と組み合わせてくると半額にはならないみたいなこと書いてあったんだけど、
あ、なるほど、
うん、なんか本当に面白いバーでした。なんか結構老夫婦が営まれているというか、
うんうん、そうなんだ、
うん、
へえ、なんか若い方がやってそうな、
そう思ったんだけどねかれこれね多分50年近くは続いてるらしいですよ。
へえ、
すごいよね。
それを前から、うん、これでやってんの
みたいな感じで書いてあったから
なるほどね。
やっぱこれはちょっと今度行ってみなきゃと思って、うんうん、このバーノブさん、漢字は信じるの信なんだけど、
はいはい、
読み方はバーノブだそうで、
うんうんうん、
うん、ちょっとねすごい好奇心の湧いた看板でございました。
へー、なるほどね。
まあ、あとは近くのね、うんうん、まあ、これは別に遠出してないんだけど隣駅のひばりが丘、
うんうん、
ひばりが丘にある、ね、ラーメン二郎って結構有名なんですよ、うんうんうん、二郎好きはね、
うん、
でその
聖地だって言うよね。
そう言うのよでラーメン二郎の看板が、うんうん、なぜかひばりだけ逆さまなの。
へえ、なんで？
わかんないの私も。原因っていうか理由とか調べてみても書いてなくてね、
うん、
多分店主のセンスなんじゃないっていう人が多いんだけどさ、うんうん、まあでも本当になんだろうね、そういう看板すごい目に入るからある意味インパクトあっていいのかもしれないって思った。
確かに、
うん、
目を引くよね。
あと
なんだろうって気になるもんね。
そう、ひばりのラーメン二郎は、
うんうん、
看板が逆さまなせいなのかわかんないですけど、
うん、
ずっと人が並んでる。
やっぱね、聖地だからよ。
年末年始100人ぐらい並んでたよ、マジ冗談じゃなく。
やっぱ食べ納め
だとも思うけど、うん、それもあると思うんだけど、うん、ぶっちゃけ年末年始じゃなくても平日でも30人ぐらい並んでます。
まあね、
すごいです。
平日でそんだけ並べるラーメンってすごいよね、
うん、ないよね、うん、改めてこのさ二郎ラーメンの人気をね、うん、思い知らされましたわ。
確かにね、
うん、昨日実は私もラーメン食べたんですよ、
うんうん、
まあ、二郎じゃないんだけどね、
うんうん、
ちょっと最近、あ、そう、ひばりが丘にあるんだけど、これもね、うん、味噌屋蔵之介っていうねラーメン屋さんなんだけど、うんうんうん、北口にあるのよ、
うん、
で、私めっちゃ噛んだわ
私
あそこでねそのネギマシマシの味噌ラーメン食べたくて、
はいはいはい、
それを頼んだんですけど、ちょっとまあね、明日ねオーディションないしって思いながらネギめっちゃ食べながら気づいた、まあ、そういえばミナモンとラジオだなっていうまあでも、まあ、ミナモンとはね部屋分かれてるからね、
そう
ワンチャンいけると思って、
ワンチャンいけるよ、
気にせず食べましたはい、そんなこんなでね、うん、まあ本当に1週間ぶりの生放送なんですけど、
そうですね、
楽しくやれてよかった、よかったっていうか、
まだ終わってない、
終わってね、
楽しくやっていきましょう、今日
楽しくやっていきましょう、はいはい、
びっくりよ
強制終了フラグみたいなね
ではまた来週なんてなっちゃった
ね、なんてことないですよ、まだまだね今日も盛りだくさんお届けしますんでね、
はい、これからなんでね、はい、ぜひ聞いてください、
はい、
ではここで一旦 CM 挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
はい、ただいまの時刻は14時9分でございます、
はい、
この番組は東京854クルメラから生放送でお送りしております、おんちゃんとみなもんのクルメライフです。パーソナリティは私おんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。
それでは参りましょう、わくためです。
イエイ、
はい、さてこちらのコーナーはですね、エンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はい、今週は偉人がモデルになってる作品ですね。
はい、そうなんです。
数多くあるけど何にしたんですかね。
偉人といえば偉人なんですけど、まあ、どっちかというと実話、はい、
ノンフィクション、
ノンフィクション実話の物語を今回、
はい、
ご紹介しようと思って、
なるほど、
お持ちいたしました。
はい、楽しみです。
はい、今回私が紹介する映画は、うん、フォード vs フェラーリ
車の、
はい、
まあ、車しかないよね、ごめん、
そう、ね、そう、車の話、
車のとか言ったけど、
なんですけれども、私結構全然車に興味なくて、まず
そうなんだ、うん、意外だね。
で、
うんうんうん、
最初はこうなんかあのワイルドスピードとかさ、
はいはいはい、
ああいう感じのイメージなのかなって思ってたの、
うんうん、思ったよね、うん、タイトルからね、
そう、タイトルからしてね、うん、だけどでも実話の物語っていうことで、
うん
うん、ちょっと気になって見てみたのよ。
うん、いいね、大事、
すごかった、すごかったよ
マジか、うん、
まあ、ざっくり説明するとですね、
はいはいはい、
この作品は2019年に公開されたアメリカのドラマ映画、監督はジェームズ・マンゴールド。ジェームズ・マンゴールドってあの17歳のカルテとか、うん、ヒュー・ジャックマン主演のウルヴァリンなどを作ってきた監督なんですけれども、
あ、存じ上げてます、
はい、で主演はマット・デイモンとクリスチャン・ベイルが務めておりまして、うんうんうん、マット・デイモンかっこいいな、
あーかっこいいの、
かっこいいな、
あら、まあ、
イケメンだよ、
ちょっと待ってよ、調べるから、
うん、マット・デイモンマジでかっこいい、
おー、そんなにミラモンがね、言うってことは気になりますよ、うん、
あのね、ちょっとね、筋肉があの、マッチョなんだけど、あの、はい、ゴリゴリにマッチョじゃなくて、ワイルド感なんだけどベビーフェイスみたいな、
なるほどね、
うん、
なんか心なしかちょっとさ、レオ様に似てない、
あ、そう、似てる、
あ、
いいでしょ、
いい ね、
かっこいいのよ、めっちゃかっこいいのよ、
ちょっと本当に顔に幼みがあるっていうかね、うん、
またね、クリスチャン・ベイルはね、また真逆のね、
はいはいはい、
ちょっとワイルドな感じでね、
うん、いいっすね、
締まった顔でね、いいんですよもうこの二人最高です、
ありがとうございます、
まず一つ目最高ね、
みんな一つ目最高ね、その組み合わせね、
はい、でこの作品は、はい、1960年代半ばアメリカ最大の自動車メーカー、うんうん、フォードモーターという会社から、
はいはい、
途方もない仕事を請け負った二人の男、マット・デイモン演じるキャロル・シェルビーと、うんうん、クリスチャン・ベイル演じるケン・マイルズのこの2人です。この2人が、まあ、はい、主人公なんですけれども、
うんうんうん、
それはもうモータースポーツ界の頂点に君臨するイタリアのフェラーリをル・マン24時間耐久レースで打倒せよという、もうほとんど不可能に近いミッションだったんですね、もうね、フェラーリに勝てる車はないと言われるほど、はい、フェラーリがもう一番だったんですよ。
そうなんだ。
でこのフォード社も、うん、全く手をつけてなかったわけではないんですけれども、
うんうん、
まあ、フェラーリに勝てる車を作れた実績がなかった。
あー、そういうことか、
はい、ということで、このキャロル・シェルビーが依頼されたんですね、
うんうんうん、
はい、そこで、彼らは人生のすべてをかけて勝利を追い求め、
うんうん、
この話実際にあったフォードとフェラーリの企業戦争の裏側とともに情熱的に生きる男たちの生き様を描いた作品となっておりまして、すごいでした。
いや、すごい、なんかもうフェラーリって聞くだけでね、
そう、
だって私たちにとってのフェラーリもすごいじゃないですか、
うん、でも私もさ、うん、フェラーリって言葉知ってるんだけどさ、うん、何がフェラーリか知らないよ。
あー、なるほどね、まあ、でも私もそんなに詳しくない、
街中で見てあれがフェラーリなのかなっていう感じじゃない、う
ん、はいはい、わかります、
くらいだったのよ、本当に車に詳しくなくて、
はい、でも、詳しくなくてもね、分かっちゃうもんね、フェラーリってね、
詳しくなくてもね、うん、めちゃくちゃ楽しめる映画だった
。あー、すごい、それはいいね、
本当に良かった、
うんうん、
もう先に感想言わせてもらうとね、
はいはいはい、ぜひぜひぜひ、本当にね、
で見どころなんですけれども、
はい、
クリスチャン・ベイル演じる、まケン・マイルズって男がね、
うん、
すごいのよ。
ケン・マイルズ、
うん、
それはいわゆるどっち側の方ですか？
マット・デイモン演じるキャロル・シェルビーとかっこいい方じゃない、うん、
かっこいい方じゃない、
彼は、うん、アメリカで小さな自動車整備工場を営んでいるんですけれども、
あ、そうなのね、
そう、うん、型破りで破天荒なイギリス人で、
はいはい、
その短気な性格が災いしてトラブルばかり起こす彼だったんですけれども、
うん、いますね、
そう、レーサーとしての腕前はもう天才、超一流、はい、
素晴らしいね。
そんな彼が米国人としてル・マン24時間耐久レースで、はい、
うんうん、
唯一の優勝経験を持つカーレーサーで気鋭のカーデザイナーとして知られるキャロル・シェルビー、
うん、
さっき出てきたね、
うんうん、
キャロル・シェルビーに誘われてタッグを組み、
うん、
優勝できる車を作っていくのですが、
はいはい、
このね、頑固で上品さに欠ける彼をね、
うん、
気に入らないフォードの重役 はい、レオビーブと対立するなどなど、うん、トラブルもしばしばあるんですね。会社というお金とか世間体とかの中で2人の意見が、ね、食い違ったりするんですけれども、うん、まあ、こうシェルビーが、うん、あの会社と、うん、このマイルズの間に入って、うんうん、こう一応仲良しで、まあ、仲介に入るんですけれども、うんうん、まあね、こうよく思わない会社の重役たちがマイルズを切ろうとするんですよ。
一、は
い
は
い、回切るんですよ、うん、君には向いていない、うんうん、でそこでねシェルビーと仲が悪くなっちゃって、うんうん、殴り合いの喧嘩をするんですけど、おここでね、うん、お互いね、
はいはいはい、
尊重し合う気持ちというか大事に思っているからこそなんだけど、うんうんうん、殴り合いのシーンで、はい、思いっきりボコすかと思いきやお互いのことを思いすぎて、あのケンマイルズが買い物帰りでいろいろ袋にこう紙袋に買い物をしたものが入ってて、うんうんうん、それを持ってお互い殴りかかるんだけど、缶を取ったけどこれは痛そうだなと思ってパンを握り返したり
優しいな、
そう優しいでしょ、
喧嘩中なのに冷静だね、
相手を思って痛いって、うんうん、そう痛いと思わせちゃいけないと思って、
いや優しいな
っていうのを見ててね、なんかちょっと微笑ましかった、
うん、そうね、うん、ちょっと実際そういう喧嘩目の前で起こっててさ、 それやってんのみたいな、ちょっと笑っちゃうな、
そうそう、そんな様子をケン、うんうん、マイルズの奥さんが玄関から出てきて、あら二人なんかまたやってるわぐらいな感じで、はいはいはい、あの折りたたみ椅子出して雑誌見ながら二人を見てんの
見物かい、
そう、
もうけなんだろう、こう高みの見物をね、
そうそうそうそう、うん、あの二人またやってるわみたいな感じで、はいはいはい、その絵がねまた面白いんですよ。
なるほどね、
だからそのギスギスしたシーンだけではなく、こう微笑ましいねシーンもあるので、うんうん、はい、緩急があってねめちゃくちゃ見やすい。
あーそっかそっか、うん、やっぱりこう波があってまた性があってみたいな、うん、そういう感じでね、
そうなんだ、うん、でね、この作品を作る中で、あのクリスチャン・ベールは、はい、あの肉体改造、うんうんうん、本当にこうレーサーとしてやっぱみんな肉体を作ってるわけですよ、本物のレーサーの人、うんうん、はい、それに近づけるために肉体改造をするだけではなく、うん、あの死と隣常に隣り合わせなレーサーになりきるために、うん、スタントドライバーの下で1週間にわたりさまざまなノウハウを学んだそうなんですよ。
じゃあスタントマンなしでやったの？
いや、スタントマンなしで、うん、撮影はめっちゃゆっくりやるんですよ、うん、車の中の映像は、はいはいはい、うん、それを、まあ、うまく早く見せる監督もすごいなと思ったんだけど、うん、そのなんで、いでたちっていうか、はいはいはい、顔つきっていうのは、うん、このノウハウを学んだからこそ、
あ、実際にね、そう、こうしっかり密着してもらって、
ただの演技だけじゃないなっていうのをね、うん、すごく見てわかる。
いやー本当にこの役作りね、うん、役者さんの役作りがね、本当に作品を面白くするからね。
そうなのよ、本当にね、すごいよ、うん、顔つきが違うから。
その顔つきなかなか誰でもできるもんじゃないですもんね。
そう、うん、あ、すごいなと思って、
すごいな、それ
見てみたいわ、作り方が違うなって思いました、
うんうんうんうん、
そしてね、2つ目の見どころなんですけど、はい、やっぱしね、白熱のレースシーンですよ。
だよね、やっぱ車って聞いてね、うん、やっぱりちゃんと私もレースだろうなと思ったんだけど、
はいはいはい、うん、当時ね、エンジンの回転数7000回転っていうのはね、未知の領域だったんですよ、
うん、へー、そうなんだ、は
い、で、世界を見事、あの、その未知の領域だった世界を見事体感させてくれる映像、うん、そして、うん、なんとね、この心臓に響くエンジン音、
わ
ーとか、もうレース
低音がね、
低音がね、
ブルみたいな、
レース中のもう周りあちこちでクラッシュの連続、
うんうんうん、
もう手に汗握る、はい、ドキドキのカーレースシーンはね、うんうん、もう息もつかせてくれないほどの、
なるほどね、
臨場感でした。
いやー、もう絶対もうドキドキするもんね、そういうの見た時ね。
そうなんよ、うん、でね、最後のルマン24時間耐久レース、このシーンだけでも40分ぐらい費やしてるんですよね、うん
うん、
最後、そう、
あら、
でもね、まっ全く苦にならない、
うん、
ってい
う
か、もうなんかもっと見たいなとか、
うんうん、
もう終わっちゃうのみたいな、
あ、
もう話が終わっちゃうじゃんみたいな、
うんうんうんうん、
でもっと見ていたいと思わせられるほどのクオリティで、
うん、
まあ、ドライバーの緊張感だったりとか、うんうん、あの見事なドライブテクニックっていうのをね、
はいはいはいはい、
しっかりと捉えてて、うん、監督も作り方がうまいなって思いましたね、
うんうんうん、
やっぱり長いとどっかこう中だるみしちゃう、
あるよね、
ったりとかする部分があるんですけれども、うんうんうん、そういうのが一切なくて、
はい、
まあっという間に この40分が過ぎていく。
なるほどね。
そのスピード感とともに40分が過ぎていくっていう感じだったので、う
ん、いやーいい表現。
そう、全体を通して2時間半ぐらいの結構な長い映画なんですけど、うんうんうん、本当に飽きることなく最後まで見続けることができる。
いやでもね、最初ミナも言ってたけど、うん、車に興味なくてもすごい面白かったっていうのが、そう、やっぱそれいいよね、うん、どうしてもそういうのってさ、車好きの人は見るだろうなっていうのがあるけど、うんうんうんうん、その車にそんなにこう知識がなくてそこまで興味ないなっていう人が見てもこう見れて、かつそれに興味を逆に持っていくみたいな、はいはいはい、そういうのいいですね。
これね、なんて言うんだろうな、うん、
はい、
ハリウッド版池井戸潤。
ハリウッド、はいはいはい、池井戸潤のハリウッド版。
そう、こう
理解したぞ。
成し上がっていくの、はいはいはいはい、成し上がっていくっていう感じがね、
10倍返した。
そうそのなんかね、シュッマッチロケットじゃないけど、
うん、でもすごい伝わるわ。
そういうのを感じるね、人間性あふれるドラマ映画だったなと思って、
うんうんうん、いや例え方めっちゃうまいね、うん、それでもやっとすごいなんかちゃんと伝わってきたわ
本当、
うんうんうん、
で今やね、あの個人だったり、まあ、会社だったり、うんうんうん、もう自分を守ることに優先しがちな世の中になっていると思うんですけれども、この絶対にね、勝ち目のない戦に挑み続けることの素晴らしさとかを描いてて、
はい、
まあ、互いにね、命をかけて死んじゃうことがどれほど大切なのかを教えてくれる作品だなと思ったので、ぜひね、このフォード vs フェラーリ、見ていただきたいなと思いました。
どちらが勝ったかはね、自分の目で見ないとね。
そう、うん、これね、
はい、
実話なんで最後、うん、結構、まあ、びっくりする終わり方なんだけど、
はいはいはい、
うん、まあ、実話だから、うんうん、まあ、その人の生涯を追っていけばすぐ結末は分かるんだけど、
まあまあまあまあ、そこはね、あえてね、この作品を通して、
この作品を通して見ていただきたい、
うん、確かにそれをね、はい、まずそれが大事、
うん
うん、
ぜひフォード vs フェラーリです、
はい、
ご覧ください。
ありがとうございますいや私もね、
うん、
車ね乗るけどすごい知識があるわけでもないし、うん、ただちょっとやっぱり車をね、愛してる人たちがね話すのを聞いてるとちょっと興味湧いてくるから、ちょっと私も車に詳しくなりたいなとちょっと思ってた、うんう
ん、これはね、うん、本当にね、車好きだけじゃなくて、
うんうん、
本当人間の一成長場面を見れる映画として、はい、ぜひ
人間ドラマが詰まってますね、うん、
詰まってるので、
はい、
男の友情をね、
うん、
ぜひね見ていただきたいなと
見ます、
はい、思います。
ありがとうございます。
以上、みなもんがご紹介したフォード vs フェラーリでした。
はい、皆さんもぜひ見てみてください。
ぜひ見てみてください。さて、ここで一曲参りましょうか。
はい、
今回ね、そう、あったかくなってきたっていうことで、
お、
春っぽい曲なんだろうみたいな。
あ、いいね。
そう、それでね、今日この曲を選びました。
はい、
はい、お聴きください。バウンディンで花占い。ただいまお送りした曲はバウンディで花占いでした。時刻は2時27分になりました。おんちゃんとみなもんのクルメライフ。この番組は東京854クルメラから生放送でお送りしています。引き続きパーソナリティはみなも
ん
と
おんちゃんでーす。
でーす。
さて
さて、
お便りもいただいてますよ。
お、お願いします。
はい、あ、まあ、みなもんのね、ちょっとあの、はい、コーナーに行ってからにします。今にします。
今でいいですよ。
いいですか、うん、じゃあですね、今日あの、なんと、おんちゃんとみなもんのクルメライフ、初拝聴だそうで。
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
初拝聴でね、こうやってラジオのこうお便りくださるの嬉しいよね。
嬉しいです。
ラジオネーム、ヒロ、アットマーク、反応さんからですね。
お、ありがとうございます。
これみなもんちょっとなんかね、ちょっと聞き馴染みのある地名なんじゃない？
聞き馴染みだね。
はい。
ありがとう。
おんちゃんとみなもんのクルメライフ初拝聴です。みなもんちゃんはムーミンバレーパーク行きましたか？反応済みで来月高崎に転勤するので、
うん、
ムーミン行ってみようか検討中とのことです。
それがね、行ったことないのよね。
私もさ、
うん、
実はね、中には入ってないの。
あ、外の、うん、バレーパークっていうか、
はいはいはい、
なんだっけ、
傘いっぱい下がってるところ。
あ、はいはいはい、
あれは行った。
一時期あったよね。
一時期あった。夏だったな、行ったの私、
うんうん、
いやー、でもそっか、高崎にね行ってしまうということはちょっと遠くなっちゃうってことですよね。
遠くなっちゃうね。
なるほど。
寂しいこと
ね。え、
大丈夫、高崎でも聞けるから お便り待ってるよって
素晴らしいな、ミナモン。ちょっと我々の宣伝も欠かさないっていう。ミナモン
大丈夫、聞けるから。
成長したなって勝手に思いました。まあ、でも本当にね、この飯能の、ね、名物といえばこのムーミンバレーパークなんで、
はい、
興味ある方ね、うん、ぜひちょっと行ってみてほしいなと。私もちょっとマジでね、中に入らなきゃって思いましたね。
結構高いよね。
結構ちょっと高いね。
結構、ね、するイメージだった。
多分それで、うん、ちょっと私たち家族も、あ、意外とするんだね。
そうなの。
手前でやめとくかみたいな、ちょっとなっちゃったんだよね。
うんうん、でもあのね、なんだろ、うんうん、北欧雑貨とか、
はいはいはい、
が結構置いてあるじゃない。
お店には入った。
そう、あれ見てるだけでも全然楽しいし、可愛いしね。
わかる、うん。やっぱムーミンといえばね、北欧のね、
そう、
うん、作品ですからね。うん、
もうね、素敵だなと思った。
うん、本当に。こうやってね、お便りを寄せてくださってありがとうございました、
うん、ありがとうございます。
今後ともね、クルメライフよろしくどうぞ、うん、
よろしくどうぞさて、
はい、
アッシュのコーナーに参りたいと思います。アッシュ
の話題どうぞ。
ミナモンの部屋
ん
鼻が苦
しいね、
はい、うん、このコーナーはですね、
はい、
日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、女子の生活に役立つ情報をお届けしていくコーナーです、
はい、
さて今回は、
yes.
前回のね続き、うんうん、
前回の続き、
うん、前回、2023年オープン予定の注目スポットを、
はい、
2つ
紹介ね、
そう、
してましたね。
地球の庭とチームラボ、
う
ん、オーダレスをご紹介させていただいたんですけれども、
はいはい、
本日も2つほどご紹介させていただこうかなと思いまして、
楽しみです、はい、
まず1つ目はじゃじゃん、
じゃじゃん、
シルクドストレイ、
シルクドストレイ、
ストレイ、
ワオ、
シルクドストレイ、
あ、ストレイ、
うん、
どこだい、
あれ見たことないですか、あのサーカス団、
あ、シルクドソレイユ、あー、はいはいはいはい、ごめんなさい、私地名かと思っちゃった。
シルクドソレイユです、
うん、なるほどね、
うん、
ありますよ、
がですね、
うんうん、
今月2月8日、
はい、
先月2月8日から、
あ、そうだね、うん、
そう始まっておりまして、
うんうん、
お台場のビッグトップ、
はい、
というところに来てるんですけれども、
なるほどね、
はい、6月25日までということで、
はい、
まだねチケットあるんですって。
そうか、
はい、世界最高峰のサーカスエンターテイメント集団、うんうん、シルクドステレソレイユが5年ぶり、
うんうん、5年ぶりなの、
はい、5年ぶり日本に上陸しました。
あ、コロナだったからね、
はい、シルク史上最も愛された伝説のショー、
うん、
アレグリア
が、はい、
さらなる進化を遂げて蘇ります。
うわー、そっか、はい、今本当にそれ聞いて、
うん、
はあ、そっか、もうそんなぶりになるし、
そう、
ついに来るんですね。
そう、来てるんです。今だからこそ日本中の人に見てほしい、
うんうん、
希望に満ち溢れた歓喜の物語ということで、
いいですね。
まだ3月残ってるみたいですよ。
うん、本当に、うん、なんかね、私そのシルクドソレイユじゃないんだけど、
うんうん、
初めてサーカスというものを見たのが横須賀にいた時なんだよね。
はいはいはいはい、
あのテントね張ってあってね、うん、
サーカス
の方が来てて、
ね、
うんうん、いやマジでその時小学生だったと思うけど、
うんうん、
マジでもうなんか感動した、感動しかないみたいな記憶ある、
うんうんうん、
子供ながらにすごく感動して泣いた記憶ありますよ。
すごいよね、
うん、
サーカス
すごいです、本当、
なんか肉体表現っていうか、
そうそう、肉体全部を使って、
そう、
あれだけそのなんていうかもうリスクの高いパフォーマンスをするっていうのは、うんうん、ね、なんだろう、生命力あふれるよね。
人間って言葉いらないんだなって、ね、
あ、
思うよね。
感じます、それは、
うん、魂と
言葉なしでね、あそこだけ、ね、あれだけ表現するってことですから。
で今回、はい、東京公演が、
うん、
お台場ビッグトップ、
はいはいはい、
で期間が、2月8日水曜日から6月25日日曜日までということで、うん、
はい、
チケット料金
うんうんうん、
が平日公演ですと、まあ、大人で言う大人だけ紹介しますね、
うんうん、
大人が、SS 席で12,800円、
はいはい、
S 席で10,000円、うん、A 席、まあ、車椅子席が6,800円、
うんうん、
土日祝日ですと大人が13,800円、 S 席が、11,000円で A 席が7,800円ということで、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、 ぜひこの機会に行ってみてはいかがでしょうか。
そうね、なかなか来れないしね。
そう、
うん、
次いつ来るかも分かんないしね。
確かに、
うん、
貴重ですよねこれはね。
次も大阪も決まってまして、大阪もこのビッグトップ、は
いはい、ビッグトップ、
大阪のビッグトップになるので、
はい、
はい、まあでも東京の方がいいでしょう。
なるほどねそれはそうだと思う、
はい、うん、ぜひ注目してみてください、
はい、
ではもう一つ、
もう一つ、
これ私も超気になってるのよ。
なになになに。
メイキングオブハリーポッター。
はぁ、はいはいはいはいはい
はいはいはい、はい、
最近あれやりたいなって思ってたのハリーポッターレガシー。
レガシー、
うん、ゲーム、うん、
は最近出てきたんだっけあれ。
最近出たのよ、
うんうん、
でもあれね、面白いのことにね、クリッチできないの。
クリッチって何。
これあれ、あのほら、
あー、はいはいはいはいはい、あの
これあの
これとか、
なんだっけほうき、ほうきに乗って、
うん、
ほうきだよねあれね、
ほうきに乗って
捕まえるやつ、
うんうん、
動く
あの
ボールを、
あのスポーツなんかの
そう
みたいなやつだよね。
あれができないんですよ、うん、
あ、なるほどね。
あれやりたかったんだけどね。
なるほど、
それゲームの最初にできませんって丁寧に説明があるでも本当に見たい、
はいはい、うん、でね、このメイキングオブハリーポッターが2023年夏にオープン予定なんですけれども、
はい、
こちらはワーナーブラザーズスタジオジャパン合同会社が、2023年夏に東京都練馬区の豊島園跡地に、はい、豊島園閉業してから結構ニュースになってましたけど、
なってたよね、うん、
そこの跡地にですね、ワーナーブラザー、あのこのワーナーブラザーズスタジオツアー東京、
はいはいはい、
メイキングオブハリーポッターを開業するそうです。
ちょっと私ら行くしかないわね。
近いからね。
ね、同じ西武線だから。ね、
行くしかないよね。
オッケーオッケー。私たち行ってね、ちゃんとそれレポしましょう。
レポしたいところなんですけれども。
はい、なんだけど？なんだけど？
この、まあ、最初にこの施設の紹介しますね。
あ、ごめんなさいね、はい、失礼。
ハリーポッターシリーズはあの J.K. ローリングのベストセラー小説の。元にした8本の映画からなり、
うんうん、
全世界的な現象を巻き起こしましたが、
そうです、ね、
はい、世界中で愛される映画ハリーポッターやファンタスティックビーストシリーズの制作の裏側を実際に体験できる全く新しい、
うん、
ウォークスルー型のエンターテインメント施設となっております
。もうそれ聞いただけでワクワクしちゃうわ。
すごいよね。
もう私らハリーポッターはバリバリ世代だしさ、
世代だもんね、
今ネットフリックスにハリーポッター入ってきたからさ、うん、もう見てますよ。また
これ私さ、
はい、
全部こうちゃんと一から見たことがなくて。
あ、本当、
うん、
あ、でもそうだね、
すごいこう
飛び飛びで、ね、見る時もあったよね。飛び飛びで
見てて、
うんうんうん、
なんかストーリーが一貫してないっていうかそうなんでもう一回ちゃんと見ようと思ってるんだけど、
う
ん、
そうね、う
ん、
ぜひ見てほしい。
でこの本施設は2012年の開業以来1600万人以上が来場し、いまだに予約困難なイギリスのスタジオツアーロンドンに次いで世界で2番目、
はい、そうなの。
2番目なんです。
日本が2番目。
そう、そしてアジアでは初のオープンとなるんですよ。
いいんですか、そんな日本が先駆けちゃって、
ね、
いいんですか。
ありがとうございます。
最高です。
ということで東京ドーム2個分に立つ本施設では、映画でたびたび登場する大広間や、
はい、
あの魔法界へ続く9と4分の3番線のホグワーツ特急
やるよね、
だったりとか、
はい、
ダイアゴン横丁。
ダイアゴン、
はい、
それでマジで言いづらい。ダイアゴン横丁だよね。
ダイアゴン横丁。
ダイアゴン横丁。ダイアゴン横丁。
ダイアゴン？
ダイアゴン横丁。
横丁？
あ、難しいね。
うん。鼻声だからね。
あ、特に喋りづらい。すいません。はい。
でホグワーツの動く階段のエリアでは、
うん、
肖像画の前で自分たちの姿を撮ると動く肖像画になれる。
うわ、それやりたい。
ということでインタラクティブな体験を楽しめる施設となっておりまして、
はい、
行きたいねってお話ししたんですけども、ね、こちら、
はいはい、
事前予約制となっております。
あら、マジで。
はい、
もしかして今予約しないともう行けなそう。
ね、まだ予約始まってんのかな。もう、どうだろう、
始まってんの。始まってんと予約しよう
、
うん、これ行かないとだよ。
なので、
うん、
これは要予約なので皆さん、
はい、
行きたい方はぜひチェックしてみてください。
そうですね、
はい、
ちょっとこれはちょっと私、
ね、これはもう激アツだよね。
激アツだよ今年激アツじゃない。
これ今年一激アツスポットになりそうですよね、
うん、本当にそうよ、うん、いやー、そっかー、すごいね、こんな近くにできるんだね。
嬉しいね、
うん、
もうなんかもっと遠いところかと思った。
思っちゃった、
うん、なんと豊島園ということで、
うんうんうん、
すぐそこなのでぜひ行ってみてください。
はい、
以上、2023年オープン予定の注目スポットでした。
ありがとうございます。はい、お次の曲はですね、私オンちゃんセレクトでございます。お聴きください。クリープハイプで社会の窓。はい、ただいまお送りしました曲はクリープハイプで社会の窓でした。ただいまの時刻は、2時43分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。引き続きパーソナリティは私オンちゃんと
ミナモンです。
よろしく
どうぞ。
なんかさ、一、はい、回の放送で一回これやらないとさ、なんかこう気進まなくない？
進まない。
ちょっと私だけかな。大丈夫だよね、きっとね、うん、みんなそう思ってるはず。みんな聞きたいはず。
みんな聞きたいと思ってると思ってる。
はい。自信ない人かよ。はい、それでは次のコーナーに参りましょう。アンニョン、オンちゃんの韓流始めました。なんか久しぶりだね。1週間ぶりですわ。
ほい、
はい、このコーナーはですね、うん、韓国生まれ日本育ちの私オンちゃんが最近気になる、まあ、韓流ドラマ、韓流映画、あとは韓流アイドルについて話したり、
はい、
あとは韓国語講座をやったりするコーナーでございます。今回は韓国語講座
を
やっていこうと思います。
はい、
まあね、季節もね、今もう春らしくなってきたじゃないですか。
はい、
春めいてきましたね。なんか私ね、結構本当に日本独特のこう季節をこう形容する言葉好きなんですよ。春めいたとかね。
春めいた、
うん、こういうのなかなか直訳、まあ、他の国の言葉に直せないからさ、
難しいよね。
難しいよ。春は明けもの、ようよう白くなりゆく山木。
ようようとか、でも現代人でも分かんない。
だんだん白くなっていく山木。
ようよう白く、
まあ、本当になんていうかね、季節のこう表現の仕方っていうのは美しいよねって思います、日本語は。
もゆるとかね。
もゆるとかね、良いわ。萌え萌えね。
萌え萌えよ。
ごめん、ちょっと違うわ。ちょっとふざけた、ごめんなさい。はい、今回はですね、はい、そんな春らしくなってきました、暖かいですねっていうのを韓国語で言ってみましょうぜっていうことです。うんうん、はい、皆さん、暖かいですねっていうのは韓国語でどういうか聞いたことあるかな。暖かいっていうのをそのまま単語だけで言うと、あのダドタダっていうんだけど、
ダドタダ、
そうそう、ダドタダ、
ダドタダ。
お、いいじゃんいいじゃん、ミナもちょっといい線いってるよ。
お、
うん、ちょっと難しいけど、
難しい、
でもちゃんと発音できてるのを見ると、あの、もう一つワンポイント入れますとね、
はい、
ダドタダのダがこうね、ちっちゃいつを前にいる感じ、ダ
ダ、
そう、お、できてんじゃん、できてんじゃん、
先生
最高、
やりました。
どこでテンション上がってんの私はっていうね。でもよかったですよ今、ミナモさん。もう買ってみて、
ダドタダ、
いいね、ダドタダで言うので暖かいって意味なの。
ほー、
で、まあ、暖かいですねっていう時、
うん、
ダドタネよ、
ダドタネよ、
お、いいじゃん。ちょっといいよ今の、いい線いってる。
難しいっすね。
いやでもね、いいんですよ。あのね、まずはね、それっぽく真似するのが一番語学上達のコツです。暖かいですね、
ダドタダ、
お、そう、ダドタダでもいいし、人に語りかけるときは、うん、ダドタネよ、
ダドタネよ、
もういいですよいいですよ、
タネよみたいな、
うん、そう、タネよ。なんかね、よをつけるとね、こうよりラフになる。
おー、
うん、で、もう一つ、うん、すっかり春ですね、これよく言うじゃないですか、
はい、
すっかりもう春ですねっていうとき、これはね、韓国語でイジェ완벽한봄이네요、
イジェ완벽한、
うん、완벽한변ちょっと今噛んじゃった私も。이제완벽한봄이네요、
완벽한봄이네요、
そうそうそう、これ分解するとね、すっかりがイジェなの、
うん、
イジェ、まあ、あの、このイジェっていうのはね、まあ、これからっていう意味もあるんだけど、
うん、
例えばじゃあ行こうかっていう時も、うん、まあ、イジェ借りかよとも言うんですよ、
うんうん、
これもう行きましょうかみたいな。で、そのイジェっていうのがすっかりっていう、まあ、副詞でもあり、
はいはいはい、
でイジェをつけてあげてすっかりなんですよ。
なるほど。
で、春ですねっていうのが완벽한봄이네요、
うん、
これはね、완벽한っていうのはね、まあ、完璧な、それらしいって意味なんだよね。
うん、
うん、で、완벽한봄이네요、ここが春ですねの部分、
완벽한봄이네요、
うん、そう、 ポンっていうのが春です。
ポン、
うん、ちょっとここも難しいよね。
ポンっていうん
だ。そう、ポンって、あ、離ればいいよ。ポン
ポン、
うん、ポミネよ。
ポミネよ。
そうそうそう、春ですね。
お
ー、いいじゃないですか。이제완벽한봄이네요。
이제완벽한봄이네요。
おお、ちょっとみなもちゃん、
はい、
いいよ。
先生ありがとうございます。
ちょっと来週 SS あげるよ評価。いいです、いいです。あの、ちなみに、まあ、春夏秋冬、割と韓国もねしっかり四季がありますんで、これもねちゃんと韓国語で言えるといいんですけども、うんうん、まあ今言ったように春はポン、
ポン
で、夏は夜、
夜、
うん、夏は夜で、秋はカウル、
カウル、
そう、秋はカウルで、冬がキョウル、
キョウル、
うん、ちょっと秋と冬似てない？
うん、
秋はカウル、
カウル、
冬はキョウル、
キョウル、
うん、なので春はポン、夏は夜、秋はカウル、冬はキョウル。
春だけ全然違うね。
そうなんだよ、一文字なんだよ、
ね、
ポン、
ポン。
これなんでだろうなって私も思ってるんだけど、それ言うんだったらね、夏もなん、な、夏じゃないな、日本でもなんで春って春なんだろうっていうあれと一緒のことになっちゃうから、ちょっと考え始めるとキリがない
ね。確かにね、
うん、そう、なんで春はポンなんだろう。作った人がいるんだよな、
うんうんうん、
まあ、そんなこんなで春夏秋冬ね、うん、まあ、本当に味わえる国ってなかなかないですから、日本もね、
うん、
韓国もこれ使えるといいよねということで今日は用意してみました。じゃあもう一回ちょっと復習してみましょうか、
はい、
まあ、暖かいですねっていう時、ちょっと気軽な表現でいきましょうか、
うん、
暖かいですね、따뜻하네요、
따뜻하네요、
うん、そう、これをねちゃんと相手にかけてあげてください、うん、じゃあすっかり春ですね、이제완벽한봄이네요、
이제완벽한봄이네요、
うん、素晴らしいよ、いいよ、いいよ、いいよ、
お
ー、いいよ。まあ、これでねコミュニケーション取れるじゃないですか。
완벽한봄이네요。
そうそうそう、うん、ちなみにこのあったかいですね、あったかいですねの따뜻하다っていうのは結構いろんなものに使えます。例えばあったかい水っていう時もね、
따뜻한
물、
따뜻한물、
そう、水のことを물って言うんで、따뜻한물って言ったらあったかいお水なのでお湯ですね、
うん、
それにも使えるし、まあ、あとは따뜻한방っていうと、まあったかい部屋、
방、
そう、방、
部屋をパンっていうのね。
そうなのよ、
따뜻パン、
そう、따뜻한밤、
따뜻パン、따뜻한밤、
うん、そうそうそう、따뜻한밤、
따뜻한밤、
うん、
言いづらい、
ちょっと難しいよね、うん、まあ、でもね、みなもんね、今日ね、私ね、ごめん、想像以上にね発音良かったと思う。
本当ですか、
うん、これで難しいのよ、
うんうん、
だっていうのが
だ
ないの、日本にこの発音
は確かにないね、
うん、強母音っていうんだけどね、
うんうん、
強く発音しないといけないから、
はいはい、
マジでもう破裂させて、
다다다다다
다
다
다다다다다다
다다다다
다다다다다
다다다다다
다다다다다다다다다다다다다다다다
다다다다
다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
다다다
다다다다다다다다다
다다다다
다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
ありがとうございます。
また来週も聞いてね。
はい。
はい。
ワンアップです。
はい。ワンアップ本当にね。
ね。さて、そろそろエンディング曲が流れてまいりましたので、
はい。
今週も本当にあっという間でございましたが、
そうですね。
名残惜しいですが、ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます。
お願いします。
来週も、電気もの、
はい。
になりますので、ぜひともお願いいたします。
おんちゃんのターンですね。
はい。
ちょっと本当に何を見ようか迷ってます。数多くあるからね、
うん、
ノンフィクションね。
はい。
頑張りますよ、
よろしくお願いいたします、
はい、そして、はい、私たち2人ともツイッターやインスタグラムなど各種 SNS もやっておりますので、そちらもフォローしてくださると嬉しいです、このおんちゃんとみなもんのクルメライフはですね、
はい、
スタンド FM そしてポッドキャストでも過去回をですね、はい、上げておりますので、過去のね、
うん、
あの回聞きそびれちゃった昔のを聞きたいなっていう方はぜひおんちゃんとみなもんのクルメライフで、スタンド FM とポッドキャストで検索してもらえますと聞くことができますので、よろしくどうぞ。
どしどしお待ちしております。
イエイ。
それではまた来週午後2時からおんちゃんとみなもんのクルメライフをお楽しみに。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんでございました。
来週
バイビー。